皆さんこんにちは。京都府建築機械の町づくり委員会の山本です。すいません今日はすごいいい天気です。もうちょっとしたら11月ということで、秋深しにこうどんどんなっていくようですけれども、この夏はやっぱ暑かったんで、世の中いっぱい大変そうですね。クマが出てきたり、野菜がなんやったりって、で朗報は松茸が豊作やとこういうことらしいんですが、僕には関係ないです。買えませんので今月は、住まいの生かし方ということで、素敵なゲストをお迎えしていますが、今日も素敵なゲストをお迎えしています。はい、今日のゲストは、町屋台所姉小路ということで、キキさんにお越しいただきました。どうもキキさん、ありがとうございます。
こんにちは、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、キキさんということで、はい、アルファベットで KIKI さん。
そうです、はい、K は大文字、はい、I は小文字です。
ごめんなさい、これちょっと間違ってましたね。
いや、全然大丈夫ですよ、はい、
日本人の方です。
そうです。
はい、住まいの生かし方ということで、はい、この今日のタイトルにでお分かりになるように、はい、まあ、町屋で台所ということで、はい、まあ、姉小路で町屋を使って、職にまつわることをいろいろなさっているということですが、なんか経歴をいろいろ見せていただいたら、
はい、
いろいろちょっといきなり食ということではなくて、
はい、
ね、最初の方はまた違う。
そうなんです、何でも首を突っ込む好奇心の強い人間なんで、はいはい、
ご出身は神戸
ということですね。そうです、神戸です。
はい、でまずその最初の職業っておかしいんですけども、何をなさってたんですか、その最初の頃は。
まず私神戸の方で、中学高校出まして、はい、大学はアメリカの方に行ったんです。でアメリカの方の大学で心理学の勉強をしてたんですけれど、でこっちに帰ってきて、はい、通訳してくれないかということで、うん、撮影のですね、モデルさんとカメラマンのフォトグラファーの通訳を何回か頼まれるようになって、はい、その時にこういうお仕事があるのか、ファッションスタイリストとかこういう、うん、撮影のコーディネートをする仕事があるっていうのを知って、うん、すごく興味を持って、広告写真会、はい、ファッションスタイリストとして、フリーでやり始めたのがきっかけです。
通訳された対象というか、その相手の方の仕事を見て、あ、こんな仕事があるんだ。
そうです、はい、そうですか。もちろん写真にもすごく興味あったので。
それは、関西で、大阪。
そうですね、ほとんど大阪、神戸、京都も三振間中心に、はい、もちろん東京にも時々お仕事では行ってます。
そうですか、で、ファッションっていうか、そういう広告写真とかと、はい、まあ、今のその町屋台所っていうのとは、
はい、
パッと見たらちょっと違うようにも思うんですが、はいはい、その神戸いうことで、はい、震災も、はい、まあ、経験されたということで、
はい、
その辺のこともなんか終わりや
ったんですかね。そうですね、まず私もよく聞かれるんです、今どうしてあれだけファッション関係の仕事してたのに、職に移ったのかって、はいはい、ただ私にしたらファッションコーディネートもフードコーディネートも、うん、まあ、例えば今興味持ってる音楽のサウンドコーディネートも、うん、何かあって素材がそれをコーディネートするということで、材料が変わるだけであって、私がやることっていうのは基本的一緒なんですね。あるものをより一層効果的に見せるとか、別のものを作っちゃうとか、そこから私はオリジナルなものはよう作らないんですね。例えば絵を描くとか曲を作ってしまうとか、でお洋服のデザインをするとか、だけどそのデザインされたものをより一層、作られた曲をより一層、効果的にとか、みんなが喜ぶようにっていうアレンジっていうか、そういうことが好きなのと、そういうお仕事が実際あるということですね。そういうことで、で、まあ、特にその今聞かれたファッションから食へ移ったのは、そのおっしゃられた神戸での地震の時にも もろ被災したんですね。でその時のお仕事用の材料とかも全部めちゃくちゃになってしまって、でもちろんうちの周りの方は亡くなった方もいっぱいいるし、避難所もいっぱいの人がもう避難されてて、で、まあ、幸いにもうちは中はぐちゃぐちゃになったんですけれど、そこでまあいい食住は、なんとかできる状態だったんで、そういうまだ余裕のある人たちは、はい、その避難所の人たちに何か持って行ってあげたり、手伝ってあげたりってことも、自然にボランティアみたいなのが発生して、はい、で私できることって、まあ、もともと料理が好きだったし、食べることも好きだったので、で幸い、全国の私の知り合いからもいろんな食べ物を送っていただいて、でやっぱお米とかあったんで、おにぎり作っていったり、何か豚汁作って寒かったですから、そしたらすごくやっぱりみんなが喜んでくれて、これはなんか自分でこう食べてもらってすごい感動したし、やっぱり食べることの大切さ、もう水の大切さもすごく分かりましたし、なんか普段体験できないようなことにすごいこう胸を打たれたというか、でもう一回自分のやることをこう振り返りたくなったっていうのがきっかけです。
まあ、ほんでそういう形で、まあ、徐々にその食の方に徐々にというか、
そうです、なんかこうスピニングアウトして
みたいですね。
スピニングアウトしながら、それをメビウスの、
そうですね、まあ、つながってるっていう話なんで、別にこっちはもう置いといてとか、もうこれはやめてとか、そういうことじゃなし
に、今でもファッションのお仕事もさせてもらってますし、
でまあ食の方に、はい、まあ来たと、
はい、
それはまあその当時大阪やったのが、今はまあその姉小路いうことは、
ね、そうです、被災してその神戸にも仕事、その時結構神戸のお仕事が中心だったんですね、クライアントも大きなクライアントは、でもそこもなく仕事できなくなったんで、まあしばらく大阪に移住しようかと、大阪にやっぱりお仕事がありますから、
はいはい、仕事の拠点
は
ね、
はい、でしばらく大阪にいて、で、まあ、ずっといるつもりはなかったんで
なんでですか？大阪いいですよ、商売の仕事としたら
私はとにかくいろんな今までのこともあって、パリかニューヨーク
あーそうなんですか、
京都に住みたいと思ってたんで、死ぬまでには一回ってで京都はちょっと自分のプライベートの習い事で毎月1回来てたんです、まあ、お仕事でもお洋服をお借りにしに来たりとかあったので、すごく好きで、で帰り仕事終われば錦市場通ったりして、
なるほど、
こう大阪とか神戸では見れない食べ物がやっぱりたくさんあって興味を持ちました、で時々街中も歩いたりすると、いわゆる今言う町屋が並んでて、なんかこうパリに通じるところもあるし、とにかく住んでみたいなってすごく思いましたね。
で、まあ、で何年、10年ぐらい前とおっしゃったんですね。
そうですね、もう11年目になります。
そうですか、
はい、
で京都に来られて、で最初は違ったんですね、その町屋とは。
そうです とりあえずということで、マンションに住みました。でもすごく便利なところだったんです。三条東の通りだったんで、もう本当にど真ん中で、すごくアクセスがいいから、こう街を知るにはとてもいいところでした。
でやけども、まあ町屋、
はい、その間に町屋を一生懸命探したんです、本当に、
はい、で現在はその町屋で、まあ、料理教室とか、
そうです、ね、
はい、まあ、フードコーディネートの仕事の、そうです、その仕事場にされてる、はい、具体的にどんなことを、
実際、ちょっと変わったシステムの料理教室をやってまして、私はフレックスシステムのパーソナルクッキングクラスと呼んでるんですけれど、
はい、
はい、普通の料理教室だと、はい、今月はこのメニュー で、まあ、生徒さんによって何曜日何曜日何曜日って決まってますよね、それをもう本当に生徒さんの都合を優先して決めていて、時間も、で、まあ、もちろん私との時間との調整はありますけれど、であとできるだけまあ1対1か1対2ぐらい、多くても3ぐらいできっちりその人に合った、というのもやっぱりもう4人も5人もなるとやっぱりレベルの違いって出てきますから、 また習いたいことも違ってくるし、うんうん、そうするとね、やっぱり習いたいことを習わないと意味がないですから、うん、長く続かないし、うん、でそういう私が、こんな料理教室があったらいいなと思ってた料理教室をやってます。あ、
それは、素人さんというとおかしいんですけど、
もちろんです。もう子供たちからお年寄りまで、
うん、子供向けなんですか、
はい、女性も男性も、でもちろん世界中から来ます。日本の方だけじゃなくな、日本中からも来られますし、その阪神館とかだけじゃなくって、うん、世界中から来られます、
うん、それはどうや、なんで
これね、やっぱりすごいですね、ウェブの力ですね。ホームページを作ったら、そういうことに興味を持った、東京とか外国の旅行代理店がもう問い合わせてきて、はいはいはい、でそういうのを今京都やっぱ観光の街ですから、はいはい、いっぱい来られますよね、うん、で結構もう京都って何回も来てる方多いんです。そうするとまた今までと違う神社仏閣だけじゃなくて、はいはい、うん、実際体験したいと、特にうちの場合は、うん、実際使ってる町屋で、うん、こう京都の野菜使って、うん、お料理が体験できるということで、うんうん、すごく興味を持ってもらって、うん、またそれは旅行代理店がコーディネートして世界中の人をこう紹介してくださるんです。すごく楽しいです。はい、
なんか料理教室って言うたら、なんか全然そのおっしゃったのとは違うものを想像してしまいますけど、そういう形でやって
はるんですね。そうなんです、はい、楽しいです。
あ、そうですか。
だから一緒に買い物も行ったりします。
それはいいですね。
結局それはどこで買えるのかとか、そういう質問結構多いんですね。
なるほど。
そしたら、うん、ここで買えるよとか、調味料一つにしても、うん、あとお道具ですね、包丁とか、うん、そういうのも京都にはいい、
京都は ね、あ、いいのはいっぱいありますからね。
で一緒に行ったり、うん、または、まあ、時間あるときは本当に私仕事上新しくできたお店、うん、歩きするのも、はい、仕事のうちの一つですから、うん、そういうところに一緒に行ったりとか、うん、そういう時にまた生徒さんともコミュニケーションが取れるし、うん、あ、この人はどんなことを習いたがってるんだかなっていうのも、うん、探ることもできますよね、うん、はい、
で料理そのものはなんかさっきちょっとおっしゃった京料理っていう言葉ありましたけど、はい、その京料理だ、もちろん京料理だけではないですね。
ないですね。世界のおばんざいっていうのをテーマにしてまして、私おばんざい
ですか、
はい、おばんざいっていうのは普段の、うん、おかずですよね、はいはい、ということは私は世界中におばんざいがあると思うんですよ、うん、すなわち家庭料理ですね、うん、で京野菜を中心に世界のおばんざいっていうのをテーマにして、うんうん、でおばんざいといえども普段のお料理ですけれど、うん、ちょっとした器を変えるとか盛り付け変えるだけでおもてなしにも使えるんですね、うん、そこがコーディネートです、うん、だからこの辺さっき言ったみたいな私の以前からやってるお仕事とこう関連付けられるのが、うん、完全関連付けられてるわけですね、
うんうんうん、素材自体はその、まあ、錦っていう話ありましたけど、はい、今年なんかそのさっき僕ちょっと言いましたけど、
もう大変です、野菜も高くって九条ネギ一束500円の時あったんです私も
それは別に無理やりそれを使うとか
使わないです、そういう時、はい、もう本当に、うん、だから茄子のお料理は私冬とかにしないですし、茄子のお料理頼まれるんですね、京都だから、はいはい、ニシンと炊きたいとかって言うけど、やっぱり夏にしかしないです。万願寺もできるだけ、はいはい、もう夏にしましょうっていうふうな感じで、う
ん、やっぱり野菜そのものの味っていうのは、僕も桂川にの近所で、はいはい、住んでるんで、そこのご近所でいただくんですけど、はい、分けてもらうんですけど、はい、やっぱり味が全然香りも違いますしね。
違います。やっぱその時の旬のものが、ね、うん、まず一番リーズナブルだし、うん、一番美味しいです。うんうん、
で、まあ京料理やったらそういうもんですけど、今その例えば海外から来られたら、はい、まあ、いきなり京料理いうのもあれなんで。
いや、海外からの方は大概一回きりの体験レッスンっぽいのが多いから、はい、もう京野菜でいきなりお醤油ベースの、はい、うちのオリジナルの調味料を教えして、それを使って万願寺炒めたり、うんうん、お揚げさん焼いて九条ネギ散らしたりとか、日本食っていうか和食すっごい人気あるんですよ。で、外国の方でも意識の高い人ほどこれがヘルシーであるっていうのが分かってるんで、すんごい皆さん熱心に、でその調味料を持って帰ってまた作って、で楽しいのはそれを作って撮った写真をまた送ってきてくれるっていうウェブで、その辺がすごく世界がこう、
つながってい
くっていうのもすごく楽しいですね。
ちょっとというかその住まいの生かし方いうことなんで、
はい、そうですね、
町屋のお話もちょっと聞かんと、はいはい、怒られますので、新工場で、まあ、今お住まいのお家は築80年の
そうですね約80年の、はい、長屋タイプの本当に下町の町屋です、はい、
それをお借り
そうです借りてます、
ということで僕もちょっとお伺いしたんですけども、床がこう白と黒のチェックのやつが一部あったりでも他はそんなには変えられてないんですね。
そうですね、基本変えてないです。う
ん、でキッチンはまあ当然そのお仕事の場ですから、はい、すごいいいのがこう
ちょっと、はい、
でカウンターがあって、はい、この部屋の方につながってましたよね、はい、うん、あそこでまあその料理もされたり、
そうです、
他にそのなんかその写真撮ったりとか、
そうです、撮影の仕事もやってますので、そこがいきなりスタジオになるわけですね。
まあそれは日本の部屋っていうのは大体パーッと撮ったらすぐ、
そうなんです、そこもすごい便利ですよね。もう戸外しちゃえば一つのあれ、ね、部屋になるから、スタジオとか、もう写真スタジオだけじゃなくって、もちろん、私今ダンスとか習いに行ってるんですけど、そのダンス仲間と一緒にご飯食べたりする、ちょっとパーティーするのもすぐできますし、なんかみんなの集まる場所になってて楽しいですね。
は
い
は
い、
あ、そうですか。
なんか来た人も町屋だと懐かしがって喜ぶんですよ。なんかここ来たら落ち着くって。はいはいはい、
それはマンションでこうきちっとして綺麗なところもいいんでしょうけど、やっぱり町屋のそのなんていうかこう、ほんわかとした雰囲気というか、
きっとその80年間持ってる空気感っていうのがあるんでしょうね。私ももうそれはすごく感じますね。例えば、夜一人怖いでしょとかって言われるけど、全然怖くないですし、なんか本当にお家のなんか、に守られてるみたいな、なんか空気はすごくあります。嫌な空気が全然ないですね。
寒い時は寒いように、はい、暑い時は暑いように、はい、雨が降れば雨の音もするしと、
おばちゃんらの井戸端会議の声も聞こえるし、
それも聞こえてくるんですか。それこそ寒さはどうしてはるんですか。
寒さはね、うち窓全部木の塔じゃなくてもうサッシになってたんで、かなり密閉度は高いんですけれど、はいはい、 それでもまだ隙間はいっぱいあるので、普通のマンションに比べたらすごく寒いです。だから最近いいのは、ユニクロのですね、はい、ヒートテックとフリースヒートテックオンフリースオンとも重ねて、それで十分結構やっていけるんで、軽いし、
そうですね、軽いですね。
昔のやつ綿入ったの重たくて、
体中こうバッとこう関取みたいな、
そうです、動きにくいし、でもあのフリースとかヒートテックはもう全然洗濯にも強いし、町屋には欠かせないです。
そうですか。で、まあ、その、なんか、前に、その、水道局の人が来られて、
はい、
水道管の中見たら、はい、なんか、すごいことになったらしいですね。
そうですね。まだ鉄管なんですよ。だから、錆びてるし、なんか、異物というか、動物、小動物がいたりとか。
動脈硬化になってる状態で。
ちょっと、あれだけは早く、いわゆる今の強化プラスチックですか、はい、あれに。直したいんですけど、それ直すのにはまた床上げとかあって、はいはい、また相談に乗ってください。
わかりました。はい、ということで、ちょっともうそろそろ時間の方が来ましたが、またそうやってこう古い町屋を世界中の方のその出会いの場にされてるということで、まあ、一旦ここで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それで次の曲なんですが、キキさんが自らこうリミックスされた3曲を、メインはアースウィンド&ファイアのブギーワンダーランドという曲をメインでリミックスされた曲です。はい、はい、それでは次のコーナーで、教えて建築士さんのコーナーです。建築士の今回は伏木さんと案内役の下村さんが住まいに関する疑問にズバッとお答えしますということです。今回は前回はメンテナンスの大切さということで、今回は住宅の点検日程と内容についてということで、お聞きいただきます。お願いします。
10月最初の週に建物のメンテナンス、まあ、手入れというのは上手な使い方が大事やという話を聞いて、で先週は一般の、まあ、私たちの、ね、住んでいるような家も手入れが大事やないことをよく分かったんですよ。で今週はマンションとか、まあ、集合住宅ですね。これは自分個人だけじゃないから、どんなふうに手入れとか点検したらいいのかなっていうのを教えていただきたいんですが。
はい、
はい、
集合住宅とかマンションは実は2つのエリアに分かれてます、
はい、
まず1つは共用部分という言い方ですが、みんなで使う部分ですね、
はい、
それとお部屋の中の、個人で使う部分のことを専用部分と言います、
うん、
この2つがそれぞれ違いますので、それを意識しながら進めていくのが大切ですね、
はい、
で分かりやすい皆さん自身が使う専用部分の内部については普通の先週やったような住宅と同じですが、
はい、
お部屋の外の屋根の防水であるとか外壁窓、共用の設備のみんなが一緒に使っている縦の配管とか、
はい、
地下とか地上にある1日分の水をためる受水槽とか、屋上に乗ってる硬化水素いう半日分の水をためるタンクなんかあるんですが、
はいはい、
それなんかはみんなで使うので共用部分になります、
うんうん、
で共用部分のメンテナンスは個人でできませんで、みんなで相談してみんなでお金を出し合って、
うん、
時期と費用とルールを決めて、実はそれぞれの集合住宅に応じて決められています。
あ、もうそういう、例えばこれぐらいの集合住宅だったらこういうふうにしなさいっていうルールが全部日本全国画一化されているのではなくて、はい、その建物建物で決めてください、はい、
そうですね、
はい、
でちなみに賃貸住宅の時は賃貸住宅を運営してはる個人さんとか会社さんが自分のところの建物なんで、もうその方がメンテされてるんで、住んでる人は自分の住んでる内部だけは考えればいいことになってます。
はい、まあ、この今の共用部分というところで言うと、はい、あちこちありますから、結構な費用もかかると思うんですけれども、はい、これはお金はやっぱり積み立てていくっていう。
あ、そうですね、
はい、
毎月の共益費で準備されてまして、
はい、
共益費の打ち合わせは日々のメンテナンスですね、掃除したりそれとか植木に水やったりとかいう費用ですね、
はい、
それプラス将来の大規模メンテナンスに備えての積立金です、
うんうん、
で十分な積み立てがされてませんと突然まとまったお金が必要になって、
うん、
大変困ったりすることありますので、はい、その辺はよく考えて進めていくのが大切ですね。
なるほど、はい、まあ期間がねこう、はい、長い改修とかっていうことになると大掛かりというイメージがあるんですけれども、はい、こういう、まあ回収するためのそのお金の管理とか、これ大変ですね、はい、どういうふうにして決めていってはるんでしょうね、
は
い、
まあ、一般にはお住まいの方が組織されているマンション管理組合いうのがあり、まあ、町内会みたいなものですね、イメージというとね、はい、ありまして、はい、役に特にその中で役員の方々が主に検討したり作業をされて、
うん、
案を作って皆さんが参加する総会で同意を得ながら進めてがあります、
はい、
で結構よくお聞きするんですけど、薬品の方は日曜日ごとにいろいろされて
大変だ
ご苦労されているというらしいですね。あ、で、まあ、そういうふうにしっかりした組合で進めていくのが大切ですね。
なるほど、はい、まあ、私簡単にね、長期間かけてのその回収であるとかってのは大変やって言いましたけれども、例えばどれぐらいのスパンで何をするかとかっていうのを具体的に教えてもらうと、
はいはい、だいたい30年ぐらいで考える必要があって、
はい、
屋根が10年から15年ですし、
うん、
外壁も10年から15年ぐらいですし、
あ、やっぱりそうですか、は
い、でエレベーターでも30年ぐらいするとさすがに取り替えの時期来たりしてますんで、
はい、
ですから時期時期にお金がいりますので、積立金といるお金の関係でどういう積み立てをするかいうのを十分考えてやらないと、うん、結構後でお金いるのどうしましょうということによくなってますですね。
そうですよね、結構たくさんありますよね、その集合住宅の場合は、は
い、ね、
共有部分が、はい、ねえ、はあ、なるほどね、まあ、駐車場とかも全部ね、はい、そうでしょうしね、はい、ということは伏木さんがおっしゃったように結構、まあ、きちんと計画を立ててお金を運用していかないといけないだろう、ね、ということになりますね、
はい、まあ、よくありますのはそろそろ大規模メンテしなきゃいけないない時期になって初めて、あ、真面目にやらなきゃいけないということで慌ててされることがあるんで、例えばそういう長期修繕計画が得意な設計事務所とか、うん、得意なマンション管理会社に依頼されるんですが、
はい、
やはり早い時期に早めから考えてやると余裕持って積み立てもできますし、
うん、
必要なメンテナンスが必要な時期にできますので、
はい、
ですから ね、長期的に考えてやるのが非常に大切だと思いますね。
じっくり皆さんでね話し合う余裕もね、ありますしね、はい、なんか慌ててバタバタっていうよりは納得した、はい、そういうふうなメンテナンスができるであろう、はい、ということですね。わ、はいはい、かりました。はい、それでですね、来月11月もやはりメンテナンスということなんですけれども、今度は住宅の例えば窓の取り替えとか屋根の張り替えとか、まあ、どんなふうに具体的にやっていくのか、そのあたり建築士さんに教えていただきたいと思います。はい、また来月もよろしくお願いします。
はい、ということで、メンテナンスの話でしたね。次の会は多分集合住宅の話だと思います。住宅というお話を下村さんされましたけども、集合住宅のメンテナンスということであると思います。今日はキキさんにお越しいただいて、まあ、楽しい話、さっきも言ってますから、もう時間が足りませんねって言って、もっといっぱいお聞きしたかったんですが、
また呼んでください。
ああ、もうまた来てください。今度は料理を、
そうですね、
勉強しに行かなきゃいけませんね。
ぜひぜひ。
はい。あそこの古いところでそんないっぱい世界中の人が来てると思うと、はい、なんかこうちょっとこうワクワクしますね。はい。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお越しください。はい。